天のお父様、あれに深い皆を褒めたたえます。日曜日の朝に聖書から聞くことができます恵みをありがとうございます。どうか私たちの心を開いてくださいまして、御言葉をよく理解し受け取ることができるように整え導いてください。誠に足らざる者が御言葉の奉仕をいたします。どうか神様はこの場に臨んでくださいまして、祝福のうちに導いてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、尊き救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。イエス様はガリラヤからご自身最後の一週間を過ごされるエルサレムへ登る旅の途上で、多くの群衆や弟子たちに神の国について多くの御言葉を持って教えられました。ルカの福音書の9章から19章まで、その間の出来事とイエス様の教えが記されています。例えばルカの15章の1節2節には、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言ったという記述があります。新約聖書の中には、パリサイ人が主税人や大衆を罪人として蔑む場面がたくさん出てまいります。先ほど司会の方に読んでいただきました今日の聖書箇所にも、一人のパリサイ人と一人の主税人が登場いたします。当時のユダヤ人たちは、人が神の戒めを文字通りに実行することによって義と認められる、すなわち神の前に正しいと認められると考えていました。パリサイ人はユダヤの宗教の律法を厳格に守るグループに属していました。新約聖書の多くの部分を書いたパウロは、最初キリスト者をひどく迫害し、後にイエス様の十字架と復活の後に悔い改めに導かれて使徒として召された人でした。そのパウロは使徒の働き26章5節のところで、自身の経歴について、私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきましたと自己紹介しています。パリサイ人にとっては、モーセの実戒に代表される神の戒めを実行できない人や、当時ユダヤを支配していたローマ帝国に協力して同胞であるユダヤ人から法外な税金を取り立てて、それを不法に横領着服するような主税人、これらを軽蔑すべき罪人として扱っておりました。ルカの福音書18章9節からイエス様の例え話が始まります。二人の人が祈るために宮に登っていきました。一人はパリサイ人、一人は主税人です。パリサイ人はこう祈ります。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているもののすべてから十分の一を捧げております。このように行いを誇ります。パリサイ人は自分は正しいと確信して他の 人を見下していました。その根拠はというと、断食や十分の一の捧げ物といった立法の規定を他の人よりも多く実行していることでありました。神様の戒めを忠実に行うことができているのであれば、そのための必要を満たし、捧げるための心を与え、守り導いてくださった神様に感謝すべきことです。自分と神様の関係です。しかし、パリサイ人の関心は、自分が他の人たちからどう見えているかにありました。イエス様は、マタイの福音書23章の5節から7節で、パリサイ人を責めてこう言われました。彼らがしている行為はすべて人に見せるためです。彼らは、聖句を入れる小箱を大きくしたり、衣の房を長くしたりするのです。宴会では上座を、街道では上席を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。そして、パリサイ人のパンダネ、すなわち、偽善には気をつけなさいと教えられました。人は何かにつけ他人と比較しやすいものですね。他人を横目で見て自分が人並みなことで安心し、あるいは優越感を持ちたいものです。その逆に劣等感に苛まれ、本当の自分よりも背伸びして見せたい時もあります。他人と比べてしまうというのは私たちの厄介な性質です。一つ心に留めたいのは、パリサイ人はすべての律法を守る生き方を本気で努力し追求していた人たちだったということです。このパリサイ人も初めは神様を愛して忠実に神に仕える生き方をしたいと純粋な思いであったと思われます。しかし人は努力をするほど他人と比較する心が生まれてきて高ぶりの罪をはらみやすいのであります。イエス様はパリサイ人のパンダネに気をつけなさいと教えられました。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませると戒められています。パンダネとは実際よりもよく見せたいという偽善の性質です。そもそも断食の律法は人々が神様がくださっている恵みを確認して、同時に自らの罪を確認し、悔い改めて許しを乞い、新たな力をいただくためのものでした。イザヤ書の58章をお開きいただけますでしょうか。イザヤ書の58章の6節から8節をお読みいたします。イザヤ書58章6節から8節。前半までです。私の好む断食とはこれではないか。悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。その時、あなたの光が暁のように輝き出て、あなたの回復は速やかに起こる。食物を絶って、平素、神様がくださっている恵みの豊かさを覚えるとともに、虐げられた者たち、飢えた者たち、貧しい者、裸の人を 顧みることが神様の望む断食であると明かしされています。パリサイ人は自分の断食や捧げ物について誇りますけれども、他の人たちを顧みる愛はなかったのです。彼が律法を守り行うことも祈りもすべて人に見せるためで、神様に心が向けられていなかったからです。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしません。遠く離れてとは、神殿の建物の中の物理的な距離を言っているだけではないでしょう。自分は罪深く神様の前に無価値な人間であるということを自覚し、悔い改めを持って神を恐れ真にへり下った主税人の心の状態を表しています。そして自分の胸を叩きながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ります。主税人の祈りはパリサイ人の祈りとは全く対照的です。主税人には律法の行いによる誇りは何もありません。当時の主税人なら誰でもしていたように、同胞のユダヤ人から取り立てた税金を自分のために着服する行為に手を染めていたことでしょう。彼には神の前に誇るものは何もなかった。そして自分が罪人であることを深く自覚して、憐れんでくださいと慈悲をこうなのです。深い悔い改めの思いで胸を打ち叩きながら、神様の許しを請う悲痛な叫びです。パリサイ人のように他の人たちの目を気にしている余裕など今の彼にはありません。この主税人が神殿に行って祈りを捧げたのはどのような背景があったのか。この主税人に定期的に神殿に行って祈る習慣があったのではないでしょう。もしかしたら宮に行って祈ること自体、彼にとってこれが初めてだったかもしれません。確かなことは、彼自身の人生経験を通して、神様、罪人の私を憐れんでくださいと告白せざるを得ない状況に置かれたということでしょう。当時のユダヤ人社会から嫌われてはいましたが、いろいろな言い訳や理屈をつけて自分を正当化して、彼なりの考えで、彼なりの自分の力で人生を生きてきたのではないでしょうか。それが完全に破綻したときに初めて人は神様に目を向けざるを得なくなります。私たち人間は皆罪人としてこの世に生まれます。そのために全ての人に命を与えてくださった神様の言葉である聖書を私たちは聞いても悟ることができません。さらに神様の存在について疑い、反発し、無関心で済ませようとします。第二コリント2章14節にこのようなお言葉があります。第二コリント2章14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。しかし神様の御霊に聞き従い、心を開いて自分自身のお取り扱いを神様に委ねた者は、悔い改めへと導かれ、罪を自覚し、神様に罪の許しを請うことで憐れみと回復をいただくことができます。 神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。ローマ書11章32章にある通りです。神に不従順となった人間は自分の力だけで生きていけると考え、神に頼るなど弱い人間がすることであると考えます。あるいは神様なんてどこにいるのかと疑い否定します。自分の力でどうすることもできない状態にまで切羽詰まらないと、なかなか神様に立ち返ることがありません。私たちはそのような頑なさを持つ罪人です。このようなものさえも神様は憐れんで、いつでもご自分のもとに帰ってくることを心待ちにしておられます。この例えの結論として、イエス様は14節のところで、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの主税人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのですと言われました。自分を高くする者、低くする者とは、人と人との対人関係における高慢な人、あるいは謙遜の人という人柄や性格のことではなくて、人の神様に対する基本的な態度のことを言っています。パリサイ人は自分の行いを誇り、他の人を見下して神様に対して胸を張ってみせました。自分を高くする者とは、神様に目を向けず人の評価を気にして自分の力で生きていけると思っている人たちのことです。イエス様はそのような偽善者を、彼らはすでに自分の報いを受けていると言われました。だから彼らには神様からいただける良いものはもはや何もありません。他方、自分を低くする者としては、この主税人のように人との比較ではなく、ただ神様の前に自分を見つめて罪を悔い改め、神の憐れみ、すなわちイエス・キリストの十字架と復活による罪の許しにひたすらより頼む人であります。その人は神様によって高くされて報いを受けます。その報いとは、イエス・キリストにある永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ書6章23節の御言葉です。今日の聖書箇所の最後14節のところ、義と認められて家に帰ったとあるように、罪を悔い改めて神に立ち返ることで、神様の祝福が家族との関係や自分の持ち場に注がれていきます。神様によって罪を許されて、神様との豊かな交わりを持つことで人との関係も和らぎ、心が安定します。この次の章、ルカ19章の有名な主税人ザーカイの改心の箇所でも、イエス様は19章の9節で、今日救いがこの家に来ましたと宣言されています。イエス様は聖書全体と律法の戒めのすべては神を愛し隣人を愛することであると要約されました。私たちが隣人を愛することができるかどうか、それが神様を愛するかどうかの証となります。結局のところ、パリサイ人に欠けていたものは隣人を愛するということでした。律法の戒めを形式的に実行することには熱心でしたが、 すぐ隣にいる弱っている人に心を配って助けてあげることをせず、ただひたすらに見下していたのです。イエス様はパリサイ人の捧げ物についてルカの11章42節のところでこのように言っています。少し前のところですので、お開きいただける方お開きください。ルカの11章の42節です。だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、運行、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、神と正義と神への愛をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。ミントや運行は当時とても貴重なスパイスで高価でした。その10分の1を捧げるというのは大きな犠牲ではありましたけれども、パリサイ人は熱心にそれを捧げました。しかし、それは人の目を気にして自分の義を立てるためでありました。人の罪を許すのは神様の権威だけです。それで主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけませんと聖書に教えられています。神様の前にはパリサイ人も主税人も私たちも全ての人が罪人です。そして神を愛し隣人を愛するようにと等しく命じられています。ルカ18章14節の後半の御言葉を今一度確認しましょう。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる。誰でもとあるように、神様はエコひいきをする方でなく、どこの国の人であっても、神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。自己中心的で、隣人を愛することが難しい。そのような罪人である私たちを神様は憐れんで、誠の命を得させるために、御子イエス様を地上に送ってくださいました。そして私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださったことによって、神様は私たちに対するご自身の愛を明らかにされました。詩篇の34篇18節に、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われると書いてあります。詩篇34篇18節のお言葉です。私たちは今一度自分自身の心を神様の前に点検いたしましょう。自分を高くするものでなく、憐れみ深い神様の前に罪を悔い改め、自分を低くするものとして、イエス様のご降誕を覚えるクリスマスの喜びを待ち望みたいと願います。最後にヨハネ3章16節の御言葉を読んでメッセージをとします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆を賛美いたします。今朝の御言葉をありがとうございます。それぞれに御言葉に教えられ、罪を悔い改めて心を低くして、イエス様の生まれを記念するクリスマスに備えることができますように、どうか私たちの心と教会を整えてください。クリスマスの日に私たちが深い悔い改めを通して神様の大きな愛を知り、天からの大きな喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。 この祈り、尊き救い主、主イエス様のお名前によってお捧げします。アメン。